ということでございまして、
はい、
まあね、7月ということで、
そうですね、
なんとですね、
はい、
お便りいただいてます。
はいはいはい、
こちら広島市、
はい、
スナッピーさんです。
ありがとうございます。
チェリーさん、
うん、
ラジコさん、
はい、
ヤタロウさん、
はい、
こんばんは。
こんばんは。
そうそうと梅雨も明けて、
はい、
間もなく、
うん、
節目の1000回目の放送が近づきましたね。
そうなんですか。
和歌山放送一の敏腕ディレクターで、
はいはいはい、
大胆な発想、
うん、
緻密な計画完璧な実行をされるチェリーさんのことですから、
はいはい、はい、
この記念すべき放送を盛大に迎えられることでしょう。もしかしたら、
はい、
超若手のひなぽんこと、
うんうん、
関ひなこアナウンサーの初登場となるのか
そらまあ期待しますよね、そっちをね。
恒例の最初さんへの100の質問が続くのか、
はいはいはいはい、
ちょっと前回不発気味でしたけど
ちょっと空振ってましたね。
空振ってました。僕もちょっとあんまり聞かれへんかった。あるいは王道の中川副部長の登場なのか、
う
ん、
はいはい、
中川さんに聞くこといっぱいあるんやけど、
そうですね、
放送できひんこと多いんで
して
期待が膨らむばかりです。
はい、
個人的には裏和歌山放送ニュースの女王の笠野恵美さんの出演を願っています
。ああ、なるほどね。
そんなことはともかく、
ともかく
放送1000回達成おめでとうございます。
おめでとうございます。
次は2000回、
うん、
いえ3000回、
うん、
いっそのこと1万回を目指してさらに楽しく面白い番組を期待するとともに、
はい、
和歌山放送の看板番組としての不動の地位を確立することを願うばかりです。
はい、
では当日の放送を楽しみにしていますと。これね、
期待が膨らんでおりますね。ハードル上がってますよ。
そう、いや今日の進行表見てください。7月19日、
はい、
土曜日、
はい、
第1000回。
素晴らしい。
僕だからスナッピーさんのお便りが届くまで、
はい、
今日が1000回とは知らなかった
テリーさんだけですからね、1000回ずっとやってるのは。
いや多分でもね、これは、はい、僕間違ってると思う。
え？
だから前から言ってるこの番組の放送回数って、
はいはい、
適当やから、まあ、一応ある時から僕がちゃんと計算してるけど、は
い、そうですね、一時期ウェブと進行表と回数違いましたもんね。
そう、ずれてるし、はいはい、絶対どっかでずれてると思うんで、はい、僕は1000回ではないと思うけど、ただ大体1000回ぐらいになってるのは、
はい、
まあ、事実かなと。
そうですね、うん、
だから、まあ、今日1000回目の記念、
はい、うん、
何するかということなんですけど、
はいはいはい、
ただそもそも回数もあやふややしほんまに1000回なのかっていうところから含めてね。
そうですね、
うん、しもっと言うと僕の本筋としてはね、
はい、
聞いてる人には1000回だろうが1001回だろうが、
うん、
988回だろうが、
いや、はい、そうですね、
関係ない。1回1回を頑張りなさいよと、
はい、
いう話なんで、
うん、頑張りましょう。
はい、参りましょう。せーの、
らしくあれ。
ということで、
はい、
今日は第1000回目
おめでとうございます。
概略1000回目の、
はい、
まあ、記念すべきらしくあれ、
あ、ね、約1000回、およそ1000回、
およそ1000回ということで、今日はゲストを呼んでます。
はい、高校野球も始まりまして、まさにこの夏の時期、少し今日は暑くなりました。こんばんは、高松亮生です。
来た西高松亮生こと弥太郎さん。
うわ、俺生で初めて見た。
夏の君寺球場は日差しがさんさんと降り注いでいます。大会屈指のオープニングゲーム、今日はお届けしてまいります。
仲前二木アナウンサー
王まではいかない、ええ、
仲前二木アナウンサーこと弥太郎さん。
で、私もですね、これは
トントンしてる、トントンしてる。
なかなかですね、この自分の喋ったものはやってんですが、小企業の社長さんってね、あの、みんなコピー取るでしょ。あ、そう、金 BS はいいんですね。
金 BS はいいですね。わかる。それ YouTube の昔あったね、はい、デジタル WBS って今、はい、FM 大津の社長やってる古田さんっていてる、はい、この人もともと毎日新聞のね、
はい、
ほんで、うちにね、来て、で、当時まだ珍しかった YouTube を、
そうですね。
うちで始めた。
そうですね。
結構あの時話題になってね、ジュニア駅伝の中継を、当時珍しかった Ustream。
はいはいはいはい。
ね、
そんなとこまで映るかって、あの灰色のクラウンのところぐらいまで、あ、映る映る。
そう、北尾さんのモノマネはいいんですよ。
北尾山本する
から。そう、ユーストリームの北尾さんと山本、でもあれはそれぐらい珍しかったその古田さん。
はい。はい、
何の話だったっけ。
改めましてこんばんは、弥太郎でございます。
よかった、
おめでとうございます。
アシスタント B の弥太郎です。
そう、
今日ね、これが初めてなんですよ。
そう、
オンエアにこの、まあ、チェリーさんも含めてこの3人が揃い踏みっていうのがね、
一、
う
ん、回ね、電話で僕がラジコさんの時に出て、うん、あの、その時もね、小田川さんのモノマネやってた気がしました
。
最初ちゃんはね、
やってましたって
言ってましたね。
で
も、多分これはでもラジオでスナッピーさんが期待したことで全く関係ない。
そんなね、女性アナウンサーがね、1000回やからって出てくるわけないんですよ。
そう、俺もそう、
申し訳ないけども
。いや、そう、ほんまその通り。特にやっぱり今時ね、社員の、あの、コスト、
はい、
考えてください。 僕よりもギャラ高いって話。それでは参りましょう。マイクで直撃
教えてチェリー。
すごい誰が喜ぶか分からへんけど、おっさん二人のエコーで行きました。マイクで直撃教えてチェリー。このコーナーはチェリーですね、今週のアシスタント A のラジコクにいろんなことを聞いていこうというコーナーです。
今ちゃんと分かっておいてほしいんですけど、打ち合わせなしでね、やっぱり僕らやってるっていう、ね、
今もう目線の目と目で通じ合うとまさにこのことですよ。
目と目で通じ合う、
ちゃんと分かっておいていただきたい。そこ
はいいですね。で今週のこのマイクで直撃教えてチェリー、
全然1000回にふさわしくないお話をしますけれども、
逆に1000回にふさわしい話って
なんなんですか。それはやっぱりここはやっぱり前回を振り返って、やっぱり歴代アシスタントにやっぱり君江さん、おっかん、中川さんに出ていただいて、それは前回を振り返るっていう、
それは大春この番組がまあ仮に秋改編で終わらなければ、終わったらもう9月末で終わり、
そうですね。
で仮に続けば一応3月までありますね。そしたら3月がちょうど20年にまあ事実上なるんで、そのタイミングでやりゃいいね、
やってくれるんですか。
分かる、だから上林さんに会いたかったら若村の方行って会えるやんか。
岡崎真美さんは、
岡崎真美さん分かれん、あ韓国行ってる。
いやそうなん、うん、初情報でした
けど、一時和歌山市内の会社で働いてたんやけど、はいはい、もう今そこ行ってないって。
ほんと今韓国行ってるんですか。
一時韓国行って
た。そうなんですか、うん、
大変なんよ。
真面目な話しますけども、
指定して真面目大好き。
最近ね、ほうちょっとあの生成 AI って流行ってますやん。
流行ってるし、
チェリーさん使ったことあります。
あんまり言えないですけど、うん、結構使ってます。
八太郎さんどうですか。
一回ね、なんかこの番組どんなんですかみたいなんでトークした時に使ったぐらいで、
そう去年ぐらいに流行って、 その時に結構いろいろ打ち込んだら結構間違いが多かったん
や、そうですね。
例えば、うん、山本るかちゃんについて教えてくださいって言ったら全然ちゃう人間のこと言ったりとか、でもあれから1年経ってだいぶ変わってますよね、
で思って、うん、言いつつ、僕もちょっと最近ね仕事で使うことが増えてきて、なんかいろいろ書類とかを作るときに外へ出す書類とかにあらましは自分で作るんですけれども、あらましを作った上でこの言い回しがいいかどうかっていうのを最近はちょっとあの流行りの生成 AI に投げてみようかと思いまして、
まあ検索するみたいな感じでね、
そうそうそう、投げてみて、で結構返ってくるのもあのまあ私最近そのコパイロットっていうやつ、
パイロ
マイクロソフトが提供してる、
マイクロソフト、それは信頼できますね、
そうよく使っているんですけれども、結構その投げてみたら割と分かりやすい言葉で返してくれたりして、でここはもうちょっとこういう風に返して、あこういう風に変えたらどうなりますかみたいな感じのことをちょっと細かく言ってたら、結構そ あの壁打ちってよく言うんですけども、そのあのここをこうしてみたいなやったら返してくれるし、ここもうちょっとなんか違う言い方ないかなみたいな感じで言ったら返してくれるしっていうのがすごく、あのその返してくれる行為自体が、僕会社で一人ぼっちなんで返してくれる人がいてないんで、返してくれる行為自体が嬉しいし、
確かに、
でその返してくれた文章がすごくまあ良くなって、あこれすごい使えるなと
クオリティが上がると
思いまして、でなってる中で、それこそ八太郎さんの前にチャット GPT に和歌山放送について聞いてみた、
もう大昔ですね、
だいぶ前でもない、
去年ぐらいかな、
今年入ってかな、
入ってたか、
はい、
と思い出しまして、ちょっと僕もね夜な夜な、
夜な夜な
生成 AI に、
ABC の番組ですか、
夜な夜な
夜な夜な
近藤夏子、
鈴木純太やったっけ、全員違うので今このそれこそだから、あの八太郎さんが今年初めに言ったやつとどう変わってきてるのかっていう話をちょっと改めて検証させていただこうと思いまして、
なるほど、
コパイロットは Windows を使ってらっしゃる方だったらスタートボタンの横に今コパイロット、あの標準機能消してなければ標準機能だったらコパイロットっていうボタンがありまして、そのボタンを押すとすぐにコパイロットが立ち上がってきていろいろ話を聞けるんですけども、コパイロットにまず聞いてみました、和歌山放送ってどんな会社ですか、
どんな会社、言われへんもん
な言われへんってなんや
ねん分かれへんけど、
和歌山放送WBS は和歌山県を放送対象地域とする中波 AM ラジオ局で地域密着型の情報発信を行っている放送局です。
正解、
コパイロットね、あのまあ先言いますけれども全体的にあの
優等生、
正解、
ああ
の主な特徴と番組で言いますと、地域密着型の編成、
はあ、
平日日中のつながるワイドなど、
それあれやんか、ウィキペディアに書いてる、
まあでもまあ、 あの間違えてはない、
間違えてはない、
間違えてはない、2つ目の特徴としては高校野球中継、
まさに今やってます、
全国高等学校野球選手権和歌山大会の全試合をラジオで生中継する全国でも珍しい局、
唯一だよね、
っていうところでね、うん、結構あのコパイロットに関しては
編成で苦労してたんしか言ってない、半田部長が編成で苦労してるとか
半田部長のハの字もちょっと出てきてない。あのコパイロットはまあこんな感じでございまして、お
チャット GPT はどうか
と、チャット GPT あの
一緒でしょ、
いわゆる生成 AI といえばチャット GPT っていう方がやっぱり今でも多いかと、
そうやね、
オープン AI 社がやってるチャット GPT っていうのがやっぱり最初に出てきたので、
確かに
チャット GPT に一回聞いてみました。
昔で言うと検索って言ったらヤフーみたいなね、
そうそうそうそうそう、うん、生成 AI といえばみんなチャット GPT、
そうやね、
まあ、今思ってる方も多いとは思いますけれども、うん、聞いてみました、
はい、
和歌山放送（正式名称株式会社和歌山放送、
うん、
英名和歌山ブロードキャスティングシステム、
はい、
略称 WBS は、はい、和歌山県を対象にする民間 AM ラジオ局です、
はい、
以下のポイントで概要をご紹介、まあまあコールサインとか放送、あの AM1431 とかね、はあ、FM942 とかね書いてるんですけれども、その下が僕気になりまして、系列局、
系列局
JRN、
まあまあまあそうやな、
ちゅ
う
さん、JRN って何の略かご存知
ですか？ JRN はジャパンラジオネットワーク、ボケませんけどジャパンラジオネットワーク
ですよね、
は
い、いや、うん、僕もそう思ってたんですよ、はあ、うん、JRN かっこ、うん、日本レコードネットワーク、
まあ確かにね、今喋ってるこの第3スタジオの隣はレコード室でね、はいはい、もう今出入りしてるのはレコードリクエストやってる淡路屋さんと、はい、あのたまにレコードの曲を朝の番組にかけてる小田川さんのも全従業員で2人だけですよ、全スタッフ、
日本レコードネットワーク、
レコードネットワーク、
そんなネットワークがあったのか、
聞いたことないよ、そんなネットワーク、
僕もラジオフリーク何年かやってますけれども、うん、初めて知りました、
初めて知ったネットワークや。
で、まあ、あのご存知の皆さん、あのクロスネット局ですよね、
うちはね
JRN と NRN のクロスネット局、
はいはい、はい、
NRN の略称、
うん、はい、
日本放送ネットワークの略で NRN になるらし
い
ですね。
今ここにちょうど紙袋ありますけど、はい、あの放送ネットワークって NHN じゃないですか。
そうですね、
NRN の紙袋がこういうところで役に立つ、
そうですね、ほんまに見てください、輝かしい NR、 僕が唯一1万閲覧数を得たツイートはこの NRN 紙袋の写真だけ、あとは1万も誰も見たことない、
ちなみに NRN の本当の正式名称は何なんですか？
そう、ほんまは
その紙袋読んでください、
日本ラジオネットワークって言いたいとこですけど、ナショナルラジオネットワーク、
はい、
ナショナルなんですね。でもそれは僕もちょっと初めてというか、
いや明るい明るい
明るいナショナル歌の前歌謡曲
ミュージアル曲、
1曲目はエロティカセブンです、
岡田隆夫さんのね、
岡田隆夫さん、ちゃちゃちゃちゃちゃちゃちゃ、この時期多いね、サザンとユーミン使いがち、
わかりやすいな、
エロティカセブン多かったよね、宮上さんにエロティカセブンって言わせたかっただけやん、そんな気する、あとマンピーの G スポットも多かった
よ、ようかけれんな朝から、
そう
すごいな、
朝から僕だからあの朝スレやってた頃ね、スレ持って朝から連れ持って、はい、結構多かったなイメージあるな、大田子さん絶対すぐ選んでたわ、
逆にそれのオルゴールバージョンがあるんやっていう驚きですけどね、
あるんですよ銭湯でしか流れてないから、
世の中には何でもありますね、
何でもある、
はい、でね、はおすすめの番組を教えてくださいっていうのもね、
知りたい知りたい、
チャット GPT にも聞いたんですよ、
すごいすごい、
あのこれまあちなみにあの最初に言っておきますけども、うん、私がこの、 あの質問したのが火曜日でした、
は
とある週の火曜日に、はいはい、チャット GPT さんに
聞きました、
おすすめの番組とかないですかって聞いたら、うんうん、あのまず出てきたのがあの野中沙織の歌傷
なんでやねん、
その後三山ひろし演歌の夜明け、
なんでやねん、
おはよう日本全国消防団というところで、
なんでそんな
土曜日の朝一からの番組を順番に言っていただいて、
なんでやねん、あるやろそんな自社製ちゃうやんそれ、
いやもうだからもうなんか知らんけどラジコの番組表から来たんかな、
いやおかラジコの番組表あるやろ、
その後ウィンズ平塚の奇襲和歌山へ、大桑はハッピーアフタヌーン、
なんで土曜日やねん、
わえらレッツエンジョイ悠々ミュージック、いやいやなどなど続いてきまして、うん、まあ、当時やったらダーリンハニー旅列車出発進行まで来まして、でその次空気階段の踊り場、ああその後なぜかオードリーのオールナイトニッポンが飛ぶわけですよ、ね、
うん、
あれ
あれ
あれあれあれ
待て待て待て待て待て待て
あれらしくあれはって
あのね1000回やってんすよ、
はい、
うん、
ね私がね大学出て、うん、ギャラ15,000円、
はい、
1ヶ月ですよ
1ヶ月、ね、
らしくあれのギャラ15,000円
はい、
原付をね、はい、月1万円のローンで買ってた時代からやってるんですよその仕打ちはないでしょう
って思ったんで、ちょっとあまりにもひどいなと思いまして、あのらしくあれっていう番組どんな番組ですかって、
よかった、
聞いてみました、
はい、ありがとうございます、
聞いてみました、
はい、
毎週土曜日22時半から23時まで放送している番組ですと、うん、いう中で、まあ、どんな内容ですかっていうのも聞いてみましたらね、
知りたい、
まあ結構高校に直撃したんですっていう話
をしてまして、 それね2000そうですね8、9年ぐらいにやめましたね。
最近取り上げられたエピソード例としまして、
あ、よかった、
2025年5月18日に、まあ、ここで名前伏せますけど、とある高校にチェリーさんが訪問しました。2025年5月18日にね、あの多分絶対やってないと思うんですけれども、多分私と一緒にここのスタジオで
教えてくださいよ、どこの高校
か。和歌山西高校を訪問しましたって
西高もうないって
きっちり書いておりまして、
西高もうないってよ
で、まあ、生徒たちにいろいろ質問インタビューをして、高校生ならではの本音を引き出しました。
いやあ、うん、我らで北高校西校舎に e スポーツの取材でね、生徒さんにそれ我らやからな、なしこまで関係ない、俺は行ったけど。
で、まあ、あのそんな流れがありまして、まあ、高校にいっぱい行ってる番組だとチャット GPT さんおっしゃるわけです、で、まあ、ある回では、はあ、チェリーさんが高校生グループなどにインタビューを行った際に、はあ、初対面の女子高生からこんなトークが飛び出しました、はあ、女子高生、はあ、失礼を承知で言いますけれども、チェリーさんの髪型分け目を変えた方がいいと思います
分け目
分け目
俺の髪型。
これを受けてチェリーさんは一瞬驚きつつも、そうですね、やってみますと笑顔で受け止めたとのこと。
じゃあ何やねん、何やねんそれそう、電力食ってるって言うけども、生成 AI エネルギーの無駄ですよ、それ何なの、嘘やんそれ
っていうのを、あのチャット GPT さんは申し上げておりましたので。
いやいや、ひどい、捏造にも程があるでしょう。
やっぱりらしくある、やっぱり1000回ではまだ当たらず、
2000回やってるんで、ね、3000回と、1000回ですよ。
20年30年とやっぱりあの長きにわたってやっていかなければならない番組だなということを、
19年とやってその程度ですか、インターネット上での私の情報量は。
改めて思いました。
まあでもこれ去年今頃に聞いた情報やったら多分全く出てこなかった、分かりませんっていう風になったと思うけど、それがまあここまで逆に出てきたっていうのは、
そうですね、
だいぶ進歩してるかなっていう気もするけどね。
コパイロットに関してはあの八太郎くん、ラジコくんっていう名前もちゃんと出てくるんです。
それは課金はしてないよね。
してないです。してないですけれども、なんかコパイロットって、コパイロットに聞いてみたらその課金せずとも結構なんか学習をしてくれるみたいで。
なるほど。
やっぱりこのコパイロットに聞いてたら、あのね、あなたみたいな地域の声や文化を大切にされる方にとって、和歌山放送のこうしたエピソードは伝えることの力を再認識させてくれるものだと思いますって、なんか知ったような口を聞いて。
優等生的なな。
そんなこと喋ってましたこの番組で。
いや全くやってないと思いますけど。
俺もコパイロットにそんな話聞いた覚えないんやけどなって思いながらね。
まあでもうまくまとめてくれると。
そう、
でもコパイロットはわりかし当たってるんですけど、今ね見てるんですけどね、この番組土曜日の6時半から7時までやってるらしいですね
間違ってるやん、
土曜日夕方にぴったりの番組。
軽快でリラックスした雰囲気のトーク番組として、
それは
週末の夕方にぴったりなって書かれてますけれども、
番組表のどこ見たらその発想になるのよ。
ちなみに、まあ、あのコパイロット的にはあの毎週1曲曲をあの、はい、リスナーからのリクエスト曲を流してることになってるみたいですけれども、
全然我々1000回やってるんであのね、申し訳ないけど生成 AI がせっていう字ができる前の2006年からやってるの。
そうですね。
な、
まだインターネットすらもそこまで、
そう、まだ iPhone 出るか出えへんかちょっとかやってるのこの番組、裏和歌山放送ニュース和歌山市港本町3丁目3番地、和歌山放送で起こっているありとあらゆる出来事を簡単にご紹介する裏和歌山放送ニュースのコーナーです。
はい。
孫がいるアナウンサーといえば、これはもうね、
私もですね、もう孫がですね
出た
で、先日七五三に大阪プロレスがね横でやってて、
万博も行かれたんですか。
万博はね、これ金曜日が引いちゃう、これ人がね一番多いっていうことなんですが、メーカー接種
ひーちゃんをさーちゃんと呼んでしまった。
誰よもう。
かっこ孫って書いてます関アナ、野球実況デビューを軽く促される。
はい、
歩く。
いや、関アナウンサーといえばもうね、はい、うちのリスナーは変態ない人が多いから知ってると思うけど、
ね、
立命館の放送研究会ね、
王
権の出身だよね、
はい、
でその時にちょっと野球実況ね、
はいはい、
あの立道戦実況をね、もうこの八太郎くんなんかもう危ないからすぐに名前聞いた時点でチェックしてたよね
危ない、
あのね、その情報源誰かって言ったら某フリーアナウンサーなんですよね
あのデビューはしませんけども、まあ、野球実況やったときは軽く促さ軽くなんですよ。
でもね、関西テレビの橋本和歌子アナウンサーが ね、オリックス戦の実況を、
うん、お前さん、オリックス戦といえば中前さんの、
弾んでヒットみたいな、
あ来た、漢方の
とにかく一度漢方の穏やかな効き目でみたいな
やったらええやん平井アナウンサー、
軽いな、
そう、あこれさっきの関さんのね、
はい、
連盟賞地区審査会、
はい、
先だってあの民放連勝の地区審査会、はい、あの近畿ブロックの審査会ありまして、はい、うん、廃車にこだわる総務部長、大阪なんで、
はいはい、
車で行くんですよ、
はあ、
車車で、
はいはいはい、
行くんですけど、
何名かで一緒に行くんですね、
前の日から総務部長がやたらそのどの車車を乗っていくかっていう話を、みんな仕事してあちこちで忙しいのに、うん、やたら電話かけてきて、うん、明日この車に乗っていくけど大丈夫かみたいな話をやたら総務部長がしてくるんですよで、廃車にこだわる総務部長の、はい、集合時間30分前には玄関に仁王立ちしていたっていう、
さすがやっぱり
もうね9時半の時点ではもう総務部長が玄関で待ってたっていう、
やっぱり総務部長たるものね、やっぱりねそれ30分前行こうとせなあかんわけですね、
今回は特に、ね、多分副幹事とか当たってるんですよ、
あお仕事がいっぱいあったから、ね、
そうそうそう、
はいはいはい、
来年幹事ちゃうんかな、
うーん、
半田部長、高速折り口間違える
30分前に15してたのに
そう、半田部長が高速、でもこれは、花井部長の指示ミスだそうです、
あそれはしゃあない。
しゃあない。で、これ会場ってどっか知ってます？地区審査。
どこでやったんですか、大阪って。
これね、中之島に大阪ね、クラブ関西っていうその財界の社交施設みたいな、まあ今後再開発になるんで、その会場でやるのは今年がラストらしい。私は一回も行ったことございません。
あれ？毎年呼ばれてるんじゃないですか。
財界人の施設であるクラブ関西、なぜ呼ばれないのか、なんか理由は分かるような気もするんですけども。
旋回記念でね。
あ。クラブ
関西で収録します、
ちなみにクラブ関西の名物メニューって知ってます？
全然知らないです、
高級カレ
へー、
高級なカレーを審査員控え室で食べるのでみんなガチガチ
カレーライス
カレー、こういうあのあれやん、入れ物銀色のアラジンのランプみたいな、
はいはいはい、魔法のランプみたいなね、
そあそこにカレーが入ってるんですよ、それをなんか花井さんとか黒川さんとかね、あの庶民が食べるわけです、
SB のカレーじゃなく
て SB のカレーじゃん、もう高級カレ ー、もうクラブ関西っていう戦後ね、日本が復興していくという時に関西の財界人が集まって、
はい、
ここを拠点にみんなでやっていこうって言って決起したというクラブ関西、
へ
そのカレー
ね、こう熱く語るもね、
食べたことない、
食べたことがない、
なんでやねん
さも食べたことがあるような喋り方ですけど、今
正解やで、この番組一回も行ったことない、会社から行きますかの一言もないねん、出しますかの一言もないねん、
クラブ和歌山作りましょう、
クラブ和歌山作ろう、ほんま
SB のカレー配合してうまいカレー作りましょう、
そうそうそう
SB とハウスとみたいなね、
東大阪や
ラジオ大阪のカレーや、来た、
8月賞味期限でまだあります、あの OBC の伊藤さんに言ったらね、うん、もう売り切りましたって言ってました、
嘘、
もう貴重な在庫、
素晴らしい、
以上もう40分喋ってて、浦和歌山放送ニュースのコーナーでした。さあエンディングです、
はい、
7月のエンディングテーマはムーンインジューンでペーパームーンです、
はい、
この曲は当然2人とも知ってんでしょうね、
もちろんでございます、
これを詩で聞きました、
あんた ラジコ君は知らんやろ、
あの僕知ってますよ、あの5人バンドで、あのボーカルと作詞作曲の美穂さんは和歌山出身 のバンドですね、
わしが台本に書いた曲そう
でもっていうかね、旋回記念で言うことじゃないですけどね、うん、僕の収録の時に曲情報入ってないんですよ、
う
ん、
そうやな、
今気づいた、
1,2 週目は必ず入ってない、
うん、でこの曲ですで終わっていくっていう、いやいいんですけど、
ここまで詳しい情報入ってるの見たの僕も初めてですけど
ね、あれじゃあこれね、今かかってるんでこの曲いい曲なんです
ね、いい曲ですね、
でたまたまサタデーミュージックエクスプレスのメールをチェックしてたんですよ、
うんうん、
チェックせんでええやろ
な、今
そう未だにたまにファックスとかメール来るんです、まあ、ファックス来るんですよ、同じ人から、
はいはいはいはい、
その人多分番組終わったら知らんのかなと思うんですけどでメールは 99.999% 迷惑メールなんですけど、
はい、
それを消すために見てたら、うん、いつ私こういうバンドやってるもんですと、ということで今この曲を歌ってらっしゃるこのボーカルの美穂さん、もう5人組のバンドなんですけども、私和歌山出身でということですごくいいなと、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなという気がして、はい、まあ今日こんだけ喋ってるんでどれぐらいかかるのかよくわからないんですけどムーンインジューのペーパーにかけさせていただきました、
はい、
僕もこういう曲好きなんでね、1000回目の らしくあれ。
おめでとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまでの私チェリーと
アシスタント A のラジコくんと
アシスタント B の八太郎でした。
また来週もこの時間にお会いしましょう。
さようなら。